花丸手帳チャンネル。
皆様こんにちは、花丸手帳チャンネルの吉野です。本日は埼玉県川越市を中心に活動する相続コンサルタントの杉森様に来ていただいております。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
前の動画でもですね、いくつかの、重要な、相続に関すること、遺産相続に関することですね、基礎知識ですね、紐解いていただいたんですけれども、はい、今日はですね、ちょっとお聞きしたいのが、遺留分という言葉が、結構その相続の中では、重要な、当たる、はい、ワードになってくるんですけども、この遺留分っていうことは、皆さんどういったことで、問題になってしまうかと、どういう実例が あるのかというのをちょっとお聞きしたいんですけれども、よろしいでしょうか。
そうですね。遺留分って知らない方も多いと思うので、ちょっと簡単にご説明していくと、遺言書を書いたときに、例えば私にもらえる財産が何もなかったときに、法律上最低限主張できる権利が遺留分って言ってるんですよね。はい。例えば、過去にこういう事例があったんですけど、お父さんがいてですね、お父さんが2人の長男、次男に遺言書、相続の関係でですね。で、長男にだけ全てって書いたんですね。
ああ、そういうことですね。
そうするとですね、次男はゼロですので、そういった場合に、いわゆる法律の権利の半分、つまりこの場合だと4分の1主張できるってケースがあったんですね。で、実はそういう遺言書書いたときにですね、お父さん生前にその次男さんにも結構ね、贈与とかそういったことで財産は与えていたんですけれど、ただ次男さんはやっぱり主張できる権利は主張するってことでですね、遺留分を長男さんに対してね、主張されて、で、それでやっぱり争いになってしまったと、いうことがね、あるのでね、遺留分って主張できる権利なんだけど、言うともう争いになって、最悪家族がバラバラになって絶縁になっちゃうという、ちょっと恐ろしいところですね。
ちなみに、もう、それは法律上で保障されてるから、請求すればもう、なんて言うんでしょうか、認められてる権利っていうことなんです
ね。そうですね。はい。
むやみやたらに、何かその、遺言書書くとかで、全然ちょっと関係ない人とかに、税務の資産を渡すってなれば、奥さんであったり、家族の方が請求できる権利としても払われてもあれですけど、兄弟関係でそれとかが起きちゃうとですね、やっぱりそういう悲しい結末というか、なんかね、あまり良くない結果になることもあり得るってことですね。
そうですね。
そんなことが起こらないようにね、やはり生前からいろいろしつらえておくことが必要かも。
そうですね、そうです。
残す側の義務といたしまして。ありがとうございます。遺留分はそういった怖いこととかもあるということで、注意しなければいけないことの一つですね。
はい。
ありがとうございます。ちょっと次の回ではちょっと遺言書についても少し話しようと思いますので、今日はすいません、遺留分についてお話しいただきまして、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
概要欄に杉森様の YouTube チャンネルのですね、URL だったりですとか、会社のリンクであったり、他にも就活の社団法人をやられているということなので、そちらの URL も貼らせていただきますので、ぜひ、ご興味ある方はですね、クリックしていただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はご視聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。